今回なんですけど、マインドセットっていうテーマで話をしていきます。で、まあ、このマインドセットっていうのが、モテるようになるためだったりとか、男として成長していくため、人生全体において成功していくために非常に重要なわけなんですけど、このマインドセットっていう言葉だったりとか、これっていうのが非常にちょっと危険な側面もあり、けど正しくうまく使いこなすことができれば、自分の人生を大きく変えてくれるアイテムになりうるので、まずはこのマインドセットっていうのを正しく理解しておいた上で、さらにこう、じゃあいかにしてモテるためにこのマインドセットっていうのを利用していくのか活用していくのかっていうのを今回はお伝えをしていこうと思います。で、まずこのマインドって一体何なんやっていうところから今日はお伝えをしていこうと思うんですけども、これはマインドセットっていうのは結局人間の脳の機能の話なんですよ。で、人間の脳っていうのはざっくり分けると顕在意識っていうのと潜在意識っていうのが2つあります。こっちが顕在意識ですね。で、こっちが潜在意識です。で、まあ、これは、人間の脳っていうものを考えたときに、この顕在意識っていうのは自分の頭の中でこう認知できる、理解できる部分ですね。なので、今自分はこういう風に考えてるなとか、例えば今ね、これ動画を聞きながらなんとか頑張って理解しようとしてるじゃないですか。これはね、顕在意識でなんとか考えて情報を受け取って処理してるわけですよね。けど、潜在意識では同時にいろんなことやってるんですよ。例えば、呼吸するとか、心臓を動かすとか、あとはね、例えば歩くときにその足の筋肉を動かすとかね、もうありとあらゆることをやってるわけですよね、この潜在意識っていうのは。で、これが一番のポイントなんですけど、潜在意識っていうのは同時に一個のことしか考えれないんですよ。一個です、これが。で、なので、人間っていうのは同時にいろんなことしなきゃいけないわけじゃないですか。ね、心臓を動かす、呼吸します、筋肉動かします、体代謝させます。と、同時に、じゃあ仕事してるんだったらね、何か仕事します。で、パソコン叩くんだったら入力、目から入ってくる情報も処理しながら、それによって、こう自分のね、指の筋肉を動かしてキーボードを叩くっていうことをしなきゃいけないと。なかなかいろんなことを同時にやらなきゃいけないんで、潜在意識だけだと足りないんですよね。なので、この潜在意識っていうのを人間は、この進化の過程で獲得してきたわけですね。で、この潜在意識っていうのは要は何なのかというと、その自動化なんですよ、自動化。なので、なるべく単純な作業っていうのを自動化させようっていう仕組みなんですよね。なので、例えば人間生まれてから死ぬまで呼吸しますよね。で、これを自動化させないと呼吸以外のことに集中できなくなるんですよ。けど赤ちゃん生まれた瞬間ってあれ泣くじゃないですか。あれっていうのは潜在意識的に、意識的にあえて頑張って呼吸しようとするんですよね。けど赤ちゃんが生まれてるわーって泣くじゃないですか。で、泣いてる間に、あ、俺は呼吸死ぬまでずっとするんやなっていうのが脳が理解するんですよ。で、そしたら、だんだんこの潜在意識でやってることが自動化されていくんですよね。この潜在意識に入っていく、自動化されていく、プログラミングされていくっていうイメージです。で、これを人間は生まれてから死ぬまでずっと繰り返してるんですよ。潜在意識で何回も何回もやったことは、これ多分死ぬまでに何回もやるなっていうふうに脳が気づいて、その結果自動化されていきますよ。これが人間の脳の基本的な仕組みになります。で、この自動化されちゃったことっていうのは、なかなか変えられにくいんですよね。そう、まあ、絶対に変えられないわけではないんですけども、普通に、こう、じゃあちょっと自動化のプログラミングいいじろうと思ってパッてやって、パッと変わるものでもないんですよ。まあ、それはなぜかというと、自動化しちゃったからですね。もうプログラミングとしてもこれは完成です。インストールしますって言って、インストールしちゃったから、要はもう一回新しいのをダウンロードしてインストールしないとこの自動化の仕組みっていうのは変わらないんですよね。なので、例えば苦手な食べ物ってあるじゃないですか。これも潜在意識のせいなんですけど、例えば僕の例で言うと僕はね豆類が苦手なんですよ。豆類が苦手。で、これなんでかというと、小学校4年生の時に僕は、枝豆が苦手だったんですよね。で、それがたまたま給食で出てきて、で、小学校4年生当時の、まあ、中村先生っていう、今でも覚えてるんですけど、その先生が、絶対給食残したらあかんっていう先生だったんですよ。で、すごくね、大嫌いだったんですけど、で、それで、まあ、要は僕は無理やり食べさせられて、それがあまり美味しくなくて、で、気持ち悪くなったんですよね。で、それが、 要はトラウマに残ってしまって、もその潜在意識の一撃が強烈すぎて潜在意識に自動化のプログラミングとして入っちゃったんですよ。要は豆類は俺は口の中に入れたらやばいなっていうシステムが潜在意識に入ったんですよね、その瞬間に。でそうなるとどうなるかっていうと、僕今でも豆類苦手なんですよ。居酒屋で枝豆出てきてももう手つけないんですよ、どんだけお腹空いてても。でそれは多分ですよ食ったらそんなにまずいって感じないかもしれないんですよ。けど、その潜在意識に、こう僕は豆は食ったらいかんっていうのが、もう自動化でプログラミングされちゃったから、これがなかなか変わんないんですよね。なので、まあ、たまにね、もう大人なんで、こう口に入れなきゃいけない瞬間もあるんですけど、なるべく味わわないように、もう一撃で飲み込むようにしてます。で、飲み込んだ後もやっぱ気持ち悪いんですよね。そう、もう体に悪いもんじゃないじゃないですか。けど豆を食ったっていうその事実だけで気持ち悪くなるんですよ。だから人間の脳っていうのはそれぐらい恐ろしいもんだというふうに、理解してもらえればいいかなというふうに思うんですけど、これを逆にうまく使うことによって自分の人生とか自分の持てるスキル、会話のスキル、こういうのがよりよく変えられますよという話をさらにしていこうと思います。で、この人間の脳ですね、これはとにかく自動化しようっていうのがさっきお話しした通りです。で、この人間の脳の中にこう何らかの入力が入ってくるんですよね。例えば女性とデートに行ったんだったら、目の前に女性が現れました。で視覚情報が入力されるわけですよ。あ、可愛いなとか、髪型可愛いなとかね、服似合ってんなとかね、あ、結構アクセサリーとか結構つけるタイプなんやなとか、こういろんな情報が入力されるわけですよ。で、あ、こんにちはって言って、喋った瞬間にその声の情報っていうのも入力されるんですよね。あ、思ったより声高いねんなとか、あ、結構可愛い喋り方するんやなとか、結構ゆったりした話し方する子なんやなとか、あ、そういう、まあ、いろんな情報っていうのが常に入力されて、その情報を頭の中で頑張って処理して、じゃあ、自分は次何するかっていう出力ですね。例えば自分は次は何て発言するのかとか、自分の体をどういう風に動かすのかとか、そういう何らかの出力を返しますっていうのが人間の脳の一連の流れなんですけども、これを要は潜在意識がほぼやってくれてるってことなんですよ。ほぼやってくれてます。で、特に基本的にほとんどの 99% の男性というのは、女性とデートに行ってる間の潜在意識の中を占めてるものはセックスしたいもしくは付き合いたい、この二つどっちかです。なのでですよ、ほぼ潜在意識によってデートの結果っていうのは決まるんですよ。どういう行動を取るのかとかね、どういう会話の返しをその場でするのかっていうのはほぼ潜在意識がやってくれてます。なのでこの潜在意識の入力が入ってきて自動的に処理して出力されますよっていう、この自動化のプログラム、これをなるべく持てる出力が返ってくるように書き換えたいんですよね。で、この自動化されたプログラミングのパターン、要は思考のパターンとか行動のパターン、これをマインドって呼んでるんですよ。なので、まあ、外から見たらそういうマインドセットがあるような感じに見えるんですけども、正しく言うと、その潜在意識の中にあるこの自動化されたプログラミングの仕組み、回路、行動のパターンとか傾向、これがマインドセットです。なので、この自動化のプログラミングを何とかして頑張って書き換えようぜと。モテるものに最適化されるものに変えていこうよっていうのが今回のテーマなんですよ。結構壮大でしょ？そう、マインドセットって、よくね、ネットの記事とかに書いてあるじゃないですか。あ、モテる男のマインドとかね。で、あれを一回読んだだけで、マインドが書き換わったら、もうね、日本人全員モテてますよ。世界中の男は恋愛に困ってないんですよ。一回読んだだけとか、一回動画を見ただけでは、これ書き換わりません。それはもう自動化されてるからなんですよね。プログラム作られてるからなんですよ。なので、どうやってこのマインドを変えていくのかっていうのも、これからお伝えをしていこうと思います。で、これはね、まあ、さっき喋った通りなんですけど、要はこれ潜在意識とかマインドセットって何なのかというと、自動化の仕組みなんですよね。なるべく自動化させたい。楽させたいなんですよ。人間の脳っていうのは、むちゃむちゃ燃費悪いんですよ、実は。潜在意識で何か考えてると、むちゃむちゃエネルギー使うんですよね。なので、要はめちゃめちゃ、考えて仕事してると、体を動かしてないのにお腹空いてきたりとか、こういうことが起こるわけですよ。で、なので、なるべく省エネで生きようっていうのが脳の前提の考え方なんですよね。なるべく省エネっていう方向に動きます。なので、自動化させたいっていうこの仕組みができたわけですよ。発達してきたわけですよ。で、じゃあ、 要は脳に対して、あ、これは自動化させなあかんなっていう風にして教えな一貫なんですよね。で、そのためにどうするかっていうと、その顕在意識で何回もやる。これがポイントなんですよ。顕在意識で何回もやると、これさっきもやったよな、これ昨日もやったよな、これ今日の朝もやったよな、これ一週間前もやった気すんのよな、一ヶ月前もやったよな。じゃあこれ自動化させた方が楽なんちゃうかなって脳が気づくんですよ。これ何回もやるっていうのがポイントです。で、これはまあ、諸説あるんですけども、一般には7回以上というふうに言われています。まあ、これね、もちろん個人差とか、そのね、どういうものを自動化させたいかにもよるんですけども、一つの基準として、まあ、特に今回お伝えするような話で言うと、7回以上顕在意識で処理をしたものに関しては、あ、これは自動化しとこうと、どうせこの後の人生いっぱい来るわっていうことで脳に自動化されるというふうに思ってください。で、じゃあ、どうするかですよね。顕在意識で7回やりましょうと。で、まあ、今回で言うと、もうモテる男とか、魅力的な男性とか、人の上に立つ男とか、多くの人に対して影響を与えられる男性はどういうマインドを持ってるんですかっていうのを合計で6つ紹介します。6つあります。で、このマインドセットを潜在意識にインストールしてプログラミングを完成させるためにどうしなきゃいけないかというと、要は簡単にざっくり言うと、この音声7回聞いてくださいってことなんですよ。で、7回聞いたら、顕在意識に7回通るんですよね。この話が。で、そうすると、この話さっきも聞いたな。これまた聞いたなと。これ1週間前も聞いたなと。これ1ヶ月前も聞いた気すんなとかね。これ今日の朝も聞いたけど、今日の昼も聞いたけど、今日の夜も聞いてんなと。じゃあ、この話、もう自分のもんにしちゃおうってなるんですよ。要は今これから僕がお伝えするお話は、多分皆さんは自分の脳の中とか潜在意識のプログラムの中には入ってない話だと思うんですよね。で、その自分の中にない話っていうのをまず聞きます。で、聞くと、あ、そうなんやと、そういう考え方なんや、あ、こういうプログラム持ったらモテるようになるんや、人生うまくいくんやと、人に影響を与えられるような人になるんやっていうことがまずわかります。潜在意識でね、潜在意識で理解納得できるんですよ、が1回。で、この1回だと入っていかないんですよね。で、これをもう1回聞きます。で、もう1回聞くと、ああそうそうそうやったそうやったと、なんかジュンさんこんなこと言うてたわっていうのが、要は2回目なんですよね。思い出す2回目なんですよ。あ、確かにこれ大事やなって2回目になるんですよね。で、また3回目聞きます、4回目聞きますってずーっとやってると、もうそれがもうわたかも自分が生まれた時から最初から持ってるかのように感じ始めるんですよ。大体、あ、もうそれ知ってる知ってるって、もうそれ俺生まれてからずっとやってきたで、みたいな風にして脳がだんだんだんだん勘違いしてくるんですよね。で、その結果、このプログラムが書き換わりますよっていうことなので、今回は、レポートもね、もちろんね、お渡しするんですけど、文章版のレポートもお渡ししてるんですけど、今回はこうやって動画として、要は何回も聞き直せるように、見返せるようにして、こういう風に作ってます。なので、この動画は最低7回以上見てください。最低7回です。で、できれば短い期間に大量に何回も聞くっていうのをやってほしいんですよ。なるべく最初の1週間ですね。1週間以内に7回前は毎日聞いてほしいんですけど、そういう風にしてやってもらって、あとはね、こう定期的に思い出すように、まあ、週にね、2、3回聞いたりとか、そうそう、そういえば、ジュンさんこんなこと言ってたな、みたいな感じでたまに思い出すみたいな感じでやると、しっかりと自分の潜在意識にプログラムが入っていきますので、ぜひそういう使い方をしてもらえればいいかなという風に思います。はい。ということで、ここまでが、マインドって一体何なんですかっていう話でした。で、この、要はプログラムが完成すると、要は会話の返しとか、自分のボディーランゲージですね。自分がどういう風にして体を動かすのかとか、自分の空気感とか雰囲気とか、これが持てるものに変わるんですよ。で、そしたら、いろんな会話テクニックとかあるんですけど、別にね、そういうのいらなくなります、最終的には。最終的にはいらなくなるんですよ。もう自分の潜在意識が勝手に持てるような会話の返し、体の動きとか、行動習慣、思考習慣っていうのを作っていくので、最終このマインドだけで、人間はモテるようになるし、成功するようになるし、例えばね、お金稼ぎたいと思ったらお金稼げるようになるし、じゃあ起業してなんかね、社会を変えてやるぜとかね、もっともっと人の役に立っていきたいと思った時にはそれもできるようになりますよということなんですね。なので、もうぜひですね、こう、あなたの人生を変える、本当にこう、ベースの基本的なところになるので、ぜひ何回も聞いてほしいと思います。はい。で、じゃあまず一つ目からいきます。一つ目なんですけども、まず一つ目の考え方は、器を作るという考え方です。器を作る。で、これ一体どういうことなのかというと、 多くの一般的な男性、もしくはなかなかうまくいかない男性、モテない男性っていうのは、どういう発想をしてしまうのかっていう誤った考え方っていうのがあるんですよ。で、これは何かというと、例えば目の前にすごく魅力的な、可愛い、性格も素晴らしい、巨乳な女性が現れましたと。なんとかして付き合いたいと思ったとしますね。で、その時に多くの人はどうやるかっていうと、その時になって、LINE やり方で検索したりとか、デート誘い方で調べたりとか、会話落とし方で調べたりとか、ホテル誘い方で調べたりとか、告白成功方法で調べたりとかするんですよね。で、これは失敗します。100% 失敗します。これ断言できます。絶対失敗するんですよ。で、これなぜかというと、その男には器っていうのがあるんですね。まあ男だけじゃなくて人間全員にあるんですけど、自分が受け入れられる器の広さっていうのがあるんですよ。要は、まあ目の前のね、女性にレベルをつけるとしたら、だいたいレベルこんぐらいまでは、あなたは今受け入れることができますよっていう、その器のレベルがあるんですよ。で、これを先に作っとかないと、受け入れることができないんですよ。なので自分の器以上に魅力的な女性が現れた時に、その器が完成してなかったら、その女性はどうやってもあなたの元に来ることはありません。だから先に器を作るんですよ。で、それによって自分の器が広がって、より魅力的な女性も受け入れられるような、より魅力的な女性と付き合ってお互いが幸せになれるような男になってから、そういう女性が目の前に現れたら付き合えるとか、なんかね、いい関係持てるとか、ホテル行けるとか、そういう風になるんですよ。なので、まずは、自分の器だったりとか、まあ、言い換えると魅力とか、自分のレベルとか、自分のステージっていうのを高める。器を広げる、器を大きくする。これが先です。先に自分のレベルを上げとく。で、レベル上がったら、そこに見合った女性と、出会って関係を持てるっていうことなんですよ。で、多くの男性が何をやっちゃってるかっていうと、自分の器以上の女性に対して何とかしてテクニックで落としてやろうみたいな考え方するんですよね。これ絶対無理です。絶対無理なんですよ。なのでこれはもちろんね、恋愛もそうだし、ビジネスもそうだし、人生においてありとあらゆるものに該当します。例えばお金を稼ぎたいと思うんだったら、多くの失敗する人たちは何をやるかというと、いかに金を稼ぐのかっていうテクニックを追い求めるんですよ。けどこれだとほぼうまくいきません。で、じゃあ本当にこう儲かってる会社とか、まあ、もしくは副業でねがっつり稼いでる人とか、大きな企業の経営者っていうのはどういう考え方発想するのかというと、まずは大きなお金が自分に入ってくるような人間になるっていう、もうこっからなんですよ。まずは自分の器、魅力とかレベルステージを上げて、器広げて、じゃあ例えばね、毎月1000万自分の銀行口座に入ってきても、そのお金をより有効に使えるような人間にまず自分が成長するとかね、もしくは会社やるんだったら自分のお客様の人生がより良くなるような製品をしっかりと作っておくとか、お客様がたくさん来ても大丈夫のような会社の土台、システムの土台を作っておくと。で、そしたら来るんですよ。なので先に自分の成長です。自分のレベルアップです。で、その後に現実が後からついてくるっていう、この考え方ですね。もうこれがないと何やっても本当にうまくいかなくなります。もうこれはね、僕の YouTube のコメントの質問欄とか、まあ、たまにね、ライブ配信とか LINE アットの方では質問募集したりするんですけど、本当にこの考え方できてない人が多すぎるんですよ。今こういう関係でこの子と何とかして付き合いたいんですけど、どういうアプローチすればいいですか？みたいなね。質問が非常に多いんですけど、結論言うとその発想の時点で無理なんですよ。じゃあその子とどうしても付き合いたいんだったら、一旦その子のことを忘れて、とにかく自分のレベルを上げることに集中する。で、あなたのレベルが上がってもう余裕だぜってなってからその子に行けばいいんですよね。もうけどそこまで行ってたら、これね、面白いんですけど、自分のレベルが上がれば上がるほど、昔、例えば好きだった人に再会するじゃないですか。これね、本当に最近あったんですけど、僕が大学時代に、まあ、好きだった子がいるんですよね。そのことは結局最終的には付き合ってないんですけど、一切関係なかったんですけど、で、久しぶりに再会したんですよ。何年ぶりかな ?2、3年ぶりくらいに再会して、で、その時にどう思ったかっていうと、俺、この子好きだったんだっていう、なんか不思議な感覚だったんですよね。いや、 こいつに今告白されても俺は今付き合わないっていうふうに思ったんですよ。で、それはなんでかというと、もうこの 2,3 年で僕のレベルっていうのが明らかに変わってるんですよね。変わって自分の器の広げる努力とかを徹底的にやってきた結果、自分の周りの女性っていうのも変わったし、じゃあ昔好きだった女性と会った時に、いや、違うってなったんですよね。だから自分の器が上がれば上がるほど、よりより魅力的な女性っていうのが自分の周りには広がってくるし、選択肢が広がってくるし、よりよりいい男女関係を作っていくことができるので、だからとにかく自分のレベル、魅力、ステージを上げることに集中しましょうねっていうのが基本的な一番根本の考え方です。なので、この講座でもまずはとにかく自分のレベルを上げようぜっていうことを徹底的にやってるんですよ。で、これはなぜかというと、もうこの考え方です。まず自分が上がろうねと。まず自分のレベル上げようね。これが非常に重要な考え方になります。はい。これが1個目の器を作るですね。で、2つ目なんですけど、悩まない。考える。これも非常に重要ですね。多くの男性っていうのは悩むんですよ。で、悩むと考えるって、これがね、違うんですよね。全く別物です。で、これをしっかりと理解して、使いこなせるようになっていけば、ありとあらゆるものがうまくいくようになりますよということなんですけど、悩むって何なのかなんですよね。悩むって答え出ないんですよ。例えば、脈あるのかな、ないのかなとかね。これもまたね、質問とかコメント、YouTube の動画のコメントが非常に多いんですけど、こういう状況なんですけど、脈ありますかねっていう質問来るんですよ。もう答え言っていいですか？知るかって。わかるかいっていうことなんですよね。で、そんなことをいちいち悩んだところで何の生産性もないんですよ。脈あるかないかなんて確かめる方法一つですよ。今晩一緒にいよっていう以上ですよ。それ、わかるじゃないですか。それでついてきてくれたんだったら脈あるじゃないですか。ね、このまま、じゃあホテル行こうって言って、ついてきたら脈あるじゃないですか。で、付き合ってって言って、はいって言われたら、もうそれ脈ありじゃないですか。けど、それをやるまで 100% の答えって絶対出ないんですよ。いくら YouTube とか、なんかね、ネット検索とかで脈ありサイン見分け方って検索したところで 100% の答えっていうのは絶対に見つかりません。なので、そんなね、脈あるのかないのかって考えてる、悩んでる時間がもったいないんですよ。もったいないじゃないですか。脈あるんかな、ないんかなって悩んでる時間って生産性ゼロなんですよね。で、脳の無駄遣いなんですよ。で、これね、実は、人間の脳っていうのは1日にどのぐらい思考できるかっていう、そのね、量が決まってるんですよ。ま、ゲームで言うと MP みたいなもんだと思ってください。で、その MP を消費して人間の頭って考えてるんですよね。だから、限界決まってるんですよ。で、その限界決まってる MP を悩むっていうところで消費すると、マジ無駄遣いなんですよね。もう要は全く、相手に効果がない魔法技をとにかく打ちまくってるみたいな、もうわけわかんないんですよ。この悩むっていう行動がね。なので、悩むんだったら、考えようっていうことなんですよね。で、考えるって何かというと、ちゃんと自分の頭で考えて、論理的に思考して、まあ、要は左脳とかをね、使って、で、ちゃんと答えを導き出す。これが考えるなんですよ。ちゃんと答えにたどり着く思考をしてるかどうかなんですよね。なので、脈あるんかな、ないんかなとかは、一切そういうことは、頭の中に入れなくていいんですよ。もう悩まなくていいんですよ。じゃなくて、じゃあ、今、じゃあこういうラインが来てって、じゃあどういうライン返したら、デートに来たくなるだろうかっていうことを頭で考える。論理的に考える。で、答えを導き出して送る。これが考えるなんですよ。で、悩むと、どうしようかな、脈あるんかな、どうしようかな、どうやって刺せばいいんかな、みたいなことを、ぼーっと考えるんですよね。ぼーっと頭の中をずっとぐるぐるしてるんですよ。これがマジでエネルギー、MP の無駄遣いなんですよね。で、考えて結論出そう。で、なるべく考えるのも時間短くです。なるべく短く考えて、パッと答え出す。これによって、ね、非常に、要はその頭の中のエネルギーですね、MP が無駄遣いされなくなるんですよ。で、より有効な方向に自分の頭っていうのを使えるようになりますということです。なので、まあ、例えばですね、じゃあ、ナンパをしてみようと思うんですけど、うまくいくでしょうか？知るかと。知るかと。やってみろってことなんですよ。もうね、そういう悩みですよね。今自分は何歳でとかね、学歴ないんですけどとか、収入低いんですけどとか、身長低いんですけど、顔そんなかっこよくないんですけど、うまくいくでしょうか？知るかやってみろってことなんですよ。ね。だから、そういう、やらない前に、いちいち悩むっていうのが、本当にもったいない。もう、ただただ、言っていいアホなんですよ。ただのアホ。ただの無駄遣いなんですよね。なので、 そういう、その、うまくいくかなとかね、脈あるんかなとかね、大丈夫かなっていう、そういう思考はもう一切やめて、わからん、やろう。もうこれです。もうこれだけ。もうこれは本当にこう僕が今までいろんな人に会ってきました。本当にね、大きな企業の社長さんだったりとか、もしくはそのめちゃめちゃモテる人とか、まあホストでバリバリ稼いでた人とか、すごいね、優秀な経営者さんとか、まあその本当に名だたる大企業の裏側で操ってる人とか、もう本当にいろんな人に会ってきたんですけど、全員共通してるのは、やろ!もうこれだけ。もうとにかくやる。もういいからやる。やってみる。やってみて失敗したら、あ、これ違うって言って捨てる。で、うまくいったら、あ、これやって言って、それをやる。もうこういう考え方なんですよね。なので、失敗前提なんですよ。失敗 OK と。もうね、95回失敗して5回成功したら OK みたいなね。もっと言うと99回失敗して1回成功したらそれ OK なんですよ。ね、これはやっぱりね、恋愛もそうじゃないですか。99人に振られても最終的に最後の一人に OK だよって言われて、その女性が非常に魅力的で可愛くて、おっぱい大きくて、まあ、これは、僕の個人的なあれか。まあいいですよ。本当に魅力的な女性で、その子といい関係が築けたら人生幸せなんですよね。ビジネスも一緒なんですよ。もう99回事業に失敗しても最後の1個で当たってしっかり稼ぐことができれば、これ成功じゃないですか。なので、もうね、失敗したくないっていう、そういう気持ちも、まあ、わからんことはないんですけど、まあ、これもね、人間の本能的には仕方ないんですよ。失敗回避の傾向っていうのはあるので、仕方ないんですけど、もうそれは、人間の脳の本能にプログラミングされてるものであって、本当に怖いわけじゃないんですよね。そう。失敗って、原始時代で言うと、死ぬんですよね。彼に失敗して、例えばね、マンモスとかに頭突きされたら、原始時代だったら死んでた。死んでたんだけど、現代社会で死ぬことないじゃないですか。だからその失敗の恐怖っていうのは、原始時代の DNA に刻まれている死ぬかもしれないっていう恐怖であって、本当の失敗の恐怖じゃないんですよ。だから、この失敗の恐怖っていうのは自分のもんじゃないと。で、本能の、要はエラーなんですよね。エラーなんですよ。今の僕たちの脳の本能とか仕組みっていうのは現代社会に適応してないんで、エラーめっちゃ多いんですよ。で、その一つが失敗の恐怖なんですよね。失敗したらどうしようっていう、この恐怖っていうのは脳のエラーなので、これは本当に怖いわけではないと。もうやろうと。で、本当は怖くない俺って言って、とにかく挑戦する。やってみる。で、実際に失敗する。で、その上で学ぶこともあるし、そういうことをやってる中で、本当にこう自分が欲しかった成功っていうのが手に入るので、ぜひそういう考え方を持っていただければいいかなと思います。はい、これが二つ目ですね。はい。で、次三つ目。100% は、ない。これも非常に重要です。この世界に 100% という言葉はありません。絶対うまくいく。これありません。で、まあ、ここでもね、この講座でも、じゃあ、うまくいく方法とか、女性にモテるようになる方法とかね、いかに出会うのか、いかに口説いていくのか、いかに好きになってもらうのかとか、いかにいい関係作っていくのかっていう、その理論とか考え方っていうのをお伝えしますし、あとはね、僕の LINE の方だったりとか、YouTube の方でもお伝えはしてるわけなんですけども、これね、100% うまくいく方法じゃないんですよ。で、じゃあ、お前何喋ってんやと。何を書いてるんやっていうことなんですけど、これは、要は理論的に考えたりとか、確率的に考えたりとか、経験的に考えて、うまくいく可能性が一番高いものを伝えてるんですよ。なので、例えばね、じゃあ100回、こう言われた時にこの会話の返しやってみました。で、その時に100分の95はうまくいったと。で、残りの5は、まあ、そんな微妙な反応だった。っていう時は、このノウハウは使えるってことになるんですよ。けど100分の50うまくいくんやったら、まあうまくいく時もあるけど、ない時もある。まあケースバイケースちゃうみたいなことになるんですよね。で100分の1うまくいくんやったら、これは、いやちょっとちゃうよなっていう判断になるんですよね。こういう考え方なんですよ。ノウハウとか、うまくいく方法とかね。そういうのっていうのは、こういう考え方なんですよ。確率論なんですよ。これ。西洋医学とかでも一緒なんですけど、いや薬ってあるじゃないですか。薬っていうのは10人に使って、7人に効いたからこの病気に有効です、みたいな考え方なんですよね。なので、効かない人いるんですよ。います。なので、ありとあらゆるものは 100% ではありません。効きますって言ってるものも確率論の話だし、こうやったらうまくいくっていうのも確率論の話なんですよ。なので、皆さんの確率が高いものは、いろいろとね、紹介はしていくんですけども、100% じゃないっていうことは覚えておいてください。だし、この世のどこを探しても 100% うまくいくノウハウとか方法とか理論っていうのはありません。絶対 対ありません。なので、100% はないっていうのを知った上で確率を上げていこうっていう努力をするのは、これは間違ってないです。なので、そういう考え方をしてもらった上で、例えばですよ、マッチングアプリで、いつもはこのメッセでうまくいくんだけど、今回うまくいかんかった、なんでやろうっていう時に、要は、たまたま外れただけなんですよ。それはね、じゃあ例えば100回やって99回うまくいくノウハウだったとします。たまたまうまくいかなかった。それ残りの 10% 引いただけです。誤差なんですよ。そういうね、たまたま失敗を引いただけっていう、そういうことっていうのが往々にして起こるんですよね。で、特に恋愛だったりとか、まあ最近だとね、マッチングアプリっていうのをテーマにしてますけど、もうマッチングアプリとか特にそうですよ。例外多すぎですからね。だから、まあ、こういうメッセをやった方がうまくいきやすいですよとか、こういうプロフィール書いた方がうまくいきやすいですよっていう、その理論っていうのはあるんですけど、あくまで確率です。確率なので、今回うまくいかなかったんですけど、なんでなんでしょうかって聞かれても、たまたま外れ引いただけっていうことだし、相手も人間なんですよね。機械じゃないんですよ。相手機械だったら確率ありますよ。100% もありますよ。もうゲームで 100% 成功する方法ありますよ。けど、相手人間なんですよ。人間において、対人間において 100% うまくいく方法、これ絶対ありません。なので、そういうもんだ、確率のゲームなんだと思ってもらった上で、じゃあ、いかにして確率を高めていくのかというふうな考え方を持っていただければ、かなりうまくいきやすいというか、まあこれもね、さっきの話に戻ってくるんですけど、要は、今回は例外やったんやなって考えると、要は無駄なことで悩まなくなるんですよ。今回なんで、この子デート行けんかったんやろ、いつもうまくいくのになって、悩んでる時間もったいないんですよね。ただの例外だから。たまたま外れただけやから。じゃあもうさっさと次行こうと。ね、さっさと母数増やして、そのね、当たりを引く数を増やしていく方に、自分の脳のエネルギーを使っていった方が効率的なんですよね。なので、そういう風に考えてもらえればいいかなと思います。はい。では、これが3つ目ですね。次です。次4つ目。4つ目なんですけど、自分本位から相手本位に、移動しましょうと、変えましょうということです。で、これはどういうことかというと、ほとんどの人はどうやったら落とせるかとか、どうやったらこの女性と今日はベッドインできるかなとか、なんとかしてこいつを落としてやろうとか、こいつとなんとかして付き合いたいと。付き合ってやろうみたいな風にして、要は自分の感情、自分の思い、自分のやりたいこと、自分の欲求だけを考えてるんですね。で、それは別に悪いっていうわけじゃないし、持ってていいんですよ。やりたいっていう本能が消えることはないので、別に持ってていいんですよね。けど、それだけじゃダメですよと。プラス、相手どう思うんだろう、相手どう感じるんだろう、相手はどうされたら嬉しいんだろうとか、どういう風に言われたら相手は喜ぶんだろうとか、そういう考え方、発想っていうのを常に持っといてほしいんですよ。で、こういう風に言われたらこういう風に返した方がいいよっていうのももちろんあるんですけど、じゃあこのテクニックを聞いた時に、じゃあ例えばね、褒められた時に褒め返しっていうテクニックがあります。じゃあ例えば、ジュン君かっこいいねって言われた時に、まるまるちゃんも可愛いよってその場で瞬発的にパンって返しますと。っていう会話のテクニックがありました。で、これを、まあ、もちろん聞きますよ。聞くんですけど、これを自分本位で使うのか相手本位で使うのかによって、これ実はね、結構変わるんですよ。これが面白いところで。要は、落としてやろうとか、好きにさせてやろうっていう、要はその相手を操作するような意識で、このテクニックを使うと、なんか嫌な感じ出るんですよね。なんかこいつテクニック使ってんな、みたいな雰囲気出るんですよ。けど、要はその褒め返しって結局何なのかというと、相手が無防備な状態で褒めてあげることによって、その褒め言葉刺さりやすいですよっていうことなんですよ。なので、普段は身構えてるんですよね。特にデート中だったりとか、そういう状況っていうのは相手もある程度緊張してるし、ある程度自分をこう可愛く見せたいとかね、しっかりしなきゃみたいな感じで構えてるんですよ。で、その心の壁が取っ払われてる瞬間を狙って褒めてあげることによって、本当に相手の自己重要感を満たすような褒め方ができますよっていうのが、それが本質なんですよ。なので、じゃあ、その目の前の女の子が本当に可愛いとしましょう。素敵だと自分が思ったとしましょう。じゃあこれを何とかして伝えてあげないといけないですよね。伝えてあげたいんですよ。で、ちゃんと素敵だよっていうことを教えてあげたいんですよね。その女の子に対して。じゃあ、いつ言ってあげればいいのかというと、相手が褒めてきたタイミングで褒め返してあげると、しっかり伝わりやすいですよ。 っていうのが、これが相手本位の考え方なんですよね。なので、ぜひですね、こういう考え方を持ってもらうと、同じテクニックを使うにしても、要はその会話の言葉の内容だけじゃなくて、ありとあらゆる情報が伝わるんですよね。それは喋り方であったりとか、声のトーンであったりとか、ボディーランゲージであったりとか、顔の表情であったりとか、あとはね、まあ、他にもいろんなもん出てるんですよ。例えば、そのフェロモンって言われるものだったりとか、あとはね、微生物とかもいっぱい飛んでるんですけど、そういうものが相手に伝わります。で、その言葉の内容以外の情報によって、特に人間っていうのは、この男性が好きか好きじゃないかとかね、いい人なのかいい人じゃないのかとか、居心地がいいのか居心地が悪いのかとか、そういうところを判断するんですよ。なので、この相手本位のマインドセットを常に持っておくと、その言葉っていうのが優しくなるんですよね。相手にとって居心地がいいとか嬉しいとか、話してて、すごく気持ちいいとか楽しくなるとか、自分自身の素が出せるっていう会話ができるようになるんですよ。なので、どうやったら相手が喜ぶのか、相手が嬉しくなるのか、相手の、例えばね、こう、自信がよりよりついていくのかとかね、相手の人生がより良くなるようになるのかとか、そういうことを常に考えながら、テクニックを使っていったりとか、会話をしていったりとか、デート中にコミュニケーションを取るとか、そういうふうに考えてもらうと、非常に、変わり始めます。なので、ぜひこういうマインドを持ちながら、常にですね、持ちながら、女性と関わるようにしてもらえたらいいかなというふうに思います。はい。で、次ですね。次、5番目。これも、まあ、3番とちょっと近いんですけど、要は、確率ゲーなんですよ。で、特に恋愛っていうのはこの確率っていうのが非常に重要な考え方になります。で、まあ、前回のレポートでもお話をしたんですけども、要はすごく魅力的な女性と付き合うまでにどういう順番をたどるのかっていうのが5段階あるんですけど、まず遭遇します。で、遭遇した中から出会ったって感じるか感じないか、これで変わりますよね。で、その次。出会った後で、デート行けるかどうか。まあ、これも変わりますよね。で、デート行った中で、セックスするかどうか。で、やった女性の中で付き合うかどうか。まあ、みたいな感じで、こう、徐々に人数減っていくわけですよ。で、この、遭遇から出会いに移動する確率とか、出会いからデート行けましたに移動する確率とか、まあ、この、次のステップに進むのが、これは全部確率です。何パーセントっていう風にして、まあ、数字出したらその何パーセントって数字出るじゃないですか。マッチングアプリで、じゃあ例えばね、遭遇で100人にいいね送りました。100人にいいね送りました。そのうち、じゃあマッチングした数50人です。で、じゃあそのマッチングしたうちデートに行けた人数20人です。で、じゃあデート行けた人数のうち、やることやったのが10人です。じゃあ、この中から、一番付き合いたい女性、いい関係作りたい女性っていうのを選べるわけですよね。じゃあ、俺は一番この子が魅力的だし、話しててもすごく楽しいし、その子と別れた後もね、じゃあ明日からも頑張ろうって思えるから、この子と付き合っていい関係作ってみようと思って付き合います。みたいなことができるわけですね。じゃあ、これ、母数増やそうと思ったら、要はこの遭遇増やせばいいんですよ。遭遇を200にしたら、全部倍になるじゃないですか。っていう考え方なんですよね。なので、多くの男性っていうのは、ね、まずこの遭遇が少ない。圧倒的に少ない。出会いも少ない。デートも少ない。だから、セックス不足に陥って、性欲に自分が支配されて、好きか、やりたいか、それもその区別もつかなくなってるし、結局、本当に好きじゃない女性とか、本当に会うわけではない女性と付き合って、ただただ性欲解消の相手として彼女っていうのを持ってるっていうパターンも実はかなりありまして、そういう付き合い方をしたところで、あなたも女性も幸せにはならないじゃないですか。なので、そういうね、この結局確率なんだよっていうことが分かってたら、何をやるかっていうと、まず遭遇増やさなきゃいけないんですね。で、プラス確率を上げるっていう努力もすると思うんですよ。じゃあ、マッチングアプリでいかにこうデートに繋ぐのかっていうのを勉強していろいろ実践して学んだ結果、じゃあこれも前20だったんですけど30になりましたってなると、さらに良くなりますよね。なので、まあそういう発想もできるし、で、プラス、この確率だっていうのが分かってると、何がいいかっていうと、ここね、取りこぼしあるんですよね。要は50マッチ中、デート行けるの20人なんですよ。じゃあ、デートに行けなかったこの30人いるんですよね。ここの間の30人です。ここで取りこぼしてる30人。で、ここに対して、 一喜一憂しなくなるんですよ。要は、この子せっかくマッチして、ある程度のところまでメッセージやったんだけど、なんか急に返信来なくなったとか、デート誘った瞬間に、なぜか返信返ってこなくなったとか、デート行きましょうとかね、食事行きましょうって言って OK ですって言われたんだけど、なんやかんや流れてしまったとか、なんか3日前ぐらいにキャンセル食らったとか、まあそういう取りこぼしってあるんですよ。で、これは別に取りこぼしなんで、確率なんですよ。確率でその次に進まなかった側なんですよね。だからそこに対して一喜一憂しなくなる。いや、このことデート行かれへんかった、なんでなんやろうとかね、せっかく可愛かったりな、みたいなことを考えなくなるんですよ。あ、ちゃちゃ、まあ、確率だと。あ、これは違ったんだな。これ取りこぼした。みたいな感じで、まあ、ある意味、いい意味で作業的にできるんですよね。なので、そういう風にすると、まあ、結局、悩まなくなります。結局戻ってくるんですよ、ここに。悩まなくなるんですよ。いや、なんでこのことデート行かれへんかったのやろ。なんか全然うまくいかんな。俺ダメなんかな。みたいなこと考えなくなるんですよ。なんで、そういうね、結局確率なので、だし、結局、人間の好みとか好き嫌いとか合う合わないっていうのも、これもね、確率です。確率です。遺伝子的な話をすると、人間が一番居心地がいいとか、遺伝子的に相性がいい、めっちゃ好き、もうこの人運命の人かもしれへんっていう相手って、自分と 10% 違う遺伝子を持ってる相手、これが一番魅力的に見えるんですよ。なので、要はそれって、こっちでなんとかできますかっていう話なんですよね。無理じゃないですか。相手の女性がどういう DNA 持ってるかなんて、こっちどうしようもないんですよ。どうしようもないじゃないですか。だから自分のことを本気で好きになってくれる女性もいるし、もうあなた無理ってなる女性もいるんですよね。絶対いるんですよ。もうこれは 100% います。どんなイケメンでもこいつ無理ってなる女性もいるし、どんなにブサイクでも、あ、なんかこの人素敵やなって思う女性もいます。もうこれは遺伝子の確率ゲーなんですよ。なので、結局、一喜一憂するなと。ね、自分のことを本気で好きになってくれて、いい関係を出会える女性と出会えるまで、とにかく遭遇増やそう。いろんな女性と遭遇しよう。で、遭遇した上で、今、この講座でやってるのは、出会いに移動する確率上げようと。こういう話だったり、出会ってから、じゃあマッチングアプリだったら、デートに行ける確率上げよう。この辺の話やってるんですよね。なので、ぜひ、そういう意識で、やってもらえれば、まず遭遇増やさないと何にもなんないよねっていうことも分かると思うし、じゃあ今ここの確率増やしてんねやなっていう、このね、全体が分かった上で、取り組むことができるので非常にいいんじゃないかなというふうに思います。はい、これがですね、まあ、確率だという考え方です。で、最後なんですけど、これ超重要です。これ超重要です。感情ってあるじゃないですか。例えば、まあ、不安だとか、イライラするとか、なんか落ち込むとか、なんか悔しいとか、あ、なんで俺ってダメなんやろうとか、なんでこのことデート行かれへんかったんやろうとか、あ、なんでホテル誘って断られたんやろうとか、なんで付き合おうって言ったのに振られたんやろうとか、なんかね、まあ、そういう、こう、落ち込むっていう感情もあると思うし、まあ、逆にね、こう、めっちゃ楽しいとか、めっちゃおもろいっていう感情もあると思うんですよ。で、この感情が、もう、絶対わけわかんないと思うんですけど、ちゃんと説明しますね。この感情は、自分のものではない。はい、わけわかんないですね。ちゃんと説明します。人間の感情って、どっから来るのかですよね。これを最初に説明しておきたいんですけど、実は、微生物です。微生物。もっと言うと、腸内の微生物です。特に幸せだとか、不安だとか、そういう感情を感じる原因、根本原因まで辿っていくと、腸内の微生物です。例えば、幸せホルモンを、セロトニンっていうのがあります。まあ、人間が幸せを感じるホルモンですね。脳内でセロトニンっていうのが分泌されると、すごい幸せな気持ちになります。あ、なんかいいな、あ、幸せやな、俺っていう気持ちになります。これがセロトニンっていう物質ですね。で、そのセロトニンっていうのを分泌する原因はどこにあるのかというと、腸内の乳酸菌です。腸内の乳酸菌がいい状態になると、そこが信号を送って、脳がセロトニンをわって出してくれて、あ、幸せってなるわけですよ。なので、じゃあですよ、乳酸菌って果たして自分なんかと言われたら、これ微妙ですよね。ちょっと自分なのか自分じゃないのかよくわからんと。自分の、まあ、体の中にはいるんだけど、果たして自分自身なのかと言われたら、ちょっと微妙じゃないですか。だし、じゃあこれね、腸内の 微生物の働きが悪くなると、これは不安だとか、イライラだとか、落ち込むとか、なんかね、怒りっぽくなるとか、そういう状態になります。なので、僕たちの感情っていうのは、特に腸内の微生物環境によって大きく左右されてるんですよ。で、この微生物っていうのは、実はこの腸内の微生物環境っていうのは、このね、腸の壁っていうのをずーっと辿ってくると、胃まで来て、喉まで来て、口でこうガッて裏返って、こう体の表面に出てくるじゃないですか。繋がってるんですよね。なので、腸内の微生物環境と、特に手です。手。手だとか、体の表面の微生物環境。これね、ほぼ一緒です。ほぼ一緒。なので、例えば、その肌が荒れやすいとか、そのね、アトピーの体質であるとか、そういう原因って結局、腸内環境が悪いんですよ。で、これはね、余談なんでちょっと話元に戻しますけど、なので、じゃあ例えばですよ、微生物っていうのは人間の体の表面にもたくさんいます。で、これっていうのは飛んでいくんですよ、基本的にね。飛んでいきます。もうすぐ飛んでいきます。で、じゃあ、例えば、満員電車乗りますよね。満員電車乗るとどうなるかっていうと、まあ、そのね、電車の中にはいろんな人の微生物がわーって飛んでるんですよ。別に悪いもんじゃないですよ、微生物っていうのはね。悪いもんじゃないんだけど、微生物わーって飛んでますと。で、満員電車ってやたらみんなイライラしてるんですよね。まあ、その朝早く起きなあかんし、これから仕事やし、で、人間ぎゅうぎゅうに押し込められてね、なんかイライラしてくるんですよ。で、そのイライラっていう感情を持った微生物が飛び交ってるんですよ、ずっと。で、その微生物が飛び交ってる電車の中に自分乗りましたと。乗った瞬間に、まず息で吸い込みますよね。吸い込むし、自分の体の表面にそのイライラの性質を持った微生物みたいなものがあると思ってください。ちょっと、詳細に説明すると2時間ぐらいかかるので、そういうものがあると思ってください。で、そういうのが自分の体の中に入ってきます。するとどうなるかっていうと、そういうイライラの性質を持った微生物を吸い込んだ結果、自分がなぜかわからんけどイライラしてくるんですよ。で、これが、要は感情が伝染するっていうことの原理です。感情って移るんですよ。だから、みんなでね、楽しく飲み会とかしてたら、だんだん自分も楽しくなってくるじゃないですか。だし、たまにね、その飲み会の雰囲気が好きやと。お酒飲まなくても楽しめるっていう人いるじゃないですか。あれは、ああいう人っていうのは、お酒飲まなくても、その周りの人が、吹き飛ばしてる、楽しいっていう感情を持った微生物を吸い込んで自分も楽しくなるっていうことを分かってるからなんですよね。これ実は誰でもできます。ノンアルで楽しむの、誰でもできます。で、そういう風にして、人間の感情っていうのは伝染します。ありとあらゆるところに移ります。なので、イライラするとか、不安やとか、いや、なんかできない気すんなとかね、なんか自信ないなとかね、そういうのっていうのは、自分のもんじゃないんですよ。他人から与えられたもんなんですよね。与えられたというか、もう勝手に吸い込んでしまった、受け取ってしまったもんなんですよ。で、まあ、逆に言うと楽しいとか嬉しいも、まあ、あんまり自分のもんじゃないパターンもあるんで、まあ、これね、ちょっとやりすぎると、まあ、その、機械みたいな冷たい人間にはなっちゃうんですけど、まあ、特に、このマイナスの感情を感じた時でしたら、なんかムカつくなとか、車の運転とかもね、結構危ないんですけど、まあ、そうなりやすいんで、なんですけど、そういうイライラとか、なんかムカつくとか、不安っていうのを感じた時に、いや、ちょ、これ自分のもんじゃない、自分のもんじゃないっていう風にして、要はちょっと一歩引いた視点で自分の感情を観察する。で、ね、その感情っていうのを観察して自分のもんじゃないっていう風にして、まあ、自分の外に投げ捨てるイメージですね。そういうのを持ってもらうと、感情っていうのにあんまり左右されなくなるんですよ。なんか疲れてるとか、イライラするとか、まあ、さっき怒られたからなんか仕事のやる気せえへんとかね。そういう、もうしょうもないことが起こらなくなるんですよ。で、そういう、要は結局その感情に左右されない。他人に左右されないっていう男性が魅力的なんですよね。結局その魅力的な男性とか、そのボスの男性とか、成功者である男性っていうのは、他人に影響されるではなく、他人を影響する側なんですよね。だから、周りの人から受けた感情に自分は一切左右されずに自分の軸をずっと持っていて、で、周りの人に対していい影響を与えていく。まあ、例えば、こう、常にね、楽しそうな自分でいると。そのことによって、周りの人を元気づけていくと、勝手に元気づけていくっていう風な生き方をしていくと、やっぱりそういう人っていうのが魅力的なわけですよね。なので、そういう風な、こう、感情っていうのは、俺のもんじゃないっていうことを、まずは理解してもらった上で、その感情に左右されない練習ですね。なんかイライラするってなったら、あ、これは俺のじゃないと。隣のおっさんのやつや、みたいな感じにして、こう自分と感情を切り離していくっていう練習をすると、非常に いいんじゃないかなと思います。はい、ということでですね、合計6つマインドセット喋りました。で、これの一番大事なポイントですね。まあもちろん初めて聞いた話もあると思うんで、そうなんやんっていう感じの人もいると思うんですけども、何が大事かというと何回も聞くです。これを最低7回ですね。もうできる人は20回、30回と100回と1000回と聞いていただければ、このマインドっていうのが自分の中でしっかりとインストールされるので、あなたの考え方とか思考、行動っていうのが変わっていって、最終的にモテるようになるし、ありとあらゆることがうまくいくような自分に成長できます。成長する。結局、器を作ることができます。なので、ぜひ何回も聞いてもらった上で、成功するための器を作ってもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、ということで今回は以上で終わります。